高山俊吉気分青信号。こんにちは。またまた悪質運転新罰則ということで、厳罰化の大きな動きが始まりました。1月の下旬に法務大臣の諮問機関に法制審議会というのがあるんですが、この法制審議会の中のある部会が悪質運転に新しい罰則を検討するということで、罰則案を提示しました。2月には改正案をまとめるという、そういう見通しで進んでいるというのです。どういう内容かと言いますと、危険運転致死傷罪と、それから一般の自動車運転過失致死傷罪のその間に中間の罪というのを新設するというのです。危険運転致死傷罪というのは上限が懲役20年です。から一般の自動車運転過失致死傷罪というのは上限が懲役7年なんですね。で、この間に上限懲役15年という中間の罪というのを作るのだっていうんです。で、この議論というのはこの間随分行われてきている危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪の量刑に格差があると、最高20年と最高7年というのは離れすぎている、だから真ん中辺に新しいものを作ろうと、こういう議論です。私は非常に乱暴な議論だと思います。まずどうしてかと申しますと、危険運転致死傷罪というのはこれは故意犯です。危険な運転をしているということについて自覚があり、でそれはそれで仕方がないというか、まあいいんだと、こういう自分自身の中に了解承認があって、そしてそこであえて行う、そういう危険運転です。まあ、ギリギリ殺人罪とか傷害罪とか、そういうものにこう肉薄するような性質のものですね。ご承知だと思いますが、殺人とか傷害というのは相手に危害を加えることについて自覚し承認している、そういう場合ですので故意犯と言われますが、危険運転致死傷罪も故意犯です。したがって上限が懲役20年と高いものになっている。それに対して自動車運転過失致死傷罪というのは、これは過失犯です。不注意に人を傷つけた、あるいは死亡させたという時の犯罪です。意図して結果を発生させた場合と、不注意によって結果を発生させた場合に、場合とで、その悪質性といいますか、悪さ、簡単に言えばには大きな差があります。だからこの2つの罪名で上限の処罰がすごく距離があるというのは、ある意味当たり前のことなのです。あまり距離が離れてるから真ん中を作ろうというのは、論理としてもうほとんど無茶苦茶に近い。で、そもそも故意犯と過失犯の真ん中とは何事かということになります。故意犯は過失ではないから故意であり、過失犯は故意ではないから過失犯なのです。故意犯と過失犯の真ん中というのは何か、真ん中というものはありえない、そういう議論の中に無意にこういう犯罪を作り出すと。そうするとどういうことになるかというと、これまで危険運転致死傷罪が、で処罰されていたのが、この中間の罪で処罰されることになるというのは、それはありえないのであって、今まで懲役7年を上限とする自動車運転過失致死傷罪で処罰されていた人が、一定程度この中間の罪の方に が適用されるということになる。つまり、量刑が重くなるという、つまり厳罰化の方向へ向かう、そういう刑事政策です。具体的にこの中間の罪とは何だということなのですが、それはアルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な場合は、これは危険運転致傷罪になるということなんだけれども、その正常な運転が困難だということの証明が難しいということで、そうするとそこまでの要件はなくても中間の罪までは当てはまることにしようというようなことを法律技巧的に考えるんですね。また現在のこの危険運転致傷罪の中には、転換などの発作を伴う病気についての要件というのはないのですけれども、転換の患者さんが起こした犯罪だというので、被害者の皆さんがこれでは困るという立法の要求を出しておられたということなどがあったために、そこも導入するということになり、アルコールや薬物を摂取していた場合、あるいは病気で発作を起こす可能性が高いということを認識していたということがあれば、そしたらもうそれは危険運転致傷罪にはならないけれども、やはり危険性は高い運転なんだということで、この中間の罪にはしようと、こういう理論なんですね。けれどもアルコールを体内に保有して運転していれば、それは道路交通法でもすでに処罰されることになっておりますし、転換の患者さんがそのことについて隠してそして免許を取るというようなことになれば、それはそれでまた処罰もされますし、そういうさまざまな処罰規定がある中でこの中間の罪なるものを作るとなると、じゃあ本来のその道路交通法違反などでの処罰はどうなるのかという問題も出てきます。で、今回の法制審議会のこの部会の議論の中では、無免許のことも議論されてまして、今私がお話したようなことがさらに無免許でもあったということになった場合には、量刑が重くなるという、そういう規定も提示しているようです。例えば危険運転致傷罪は死亡の場合ですと、先ほどお話したように懲役20年、これが上限ですけれど、これは変わらないけれど、不傷事故で、起こしたその無免許のドライバーは懲役15年だったのが懲役20年になるとか、あるいはこの中間の罪で、懲役15年ということだったのが無免許であれば20年にするとか、あるいは死亡事故で20年にする、あるいは不傷事故で15年にするとか、あるいは無免許で、自動車運転過失致死傷罪を犯した場合には、本来だったら7年だった上限が懲役10年に上がると、こういうことになっているようです。細かいお話で分かりにくかったかもしれません。でもそういうふうに、この無免許だと処罰が重くなるという規定を入れる。で、そうすると、さて無免許というのは道路交通法違反ですから、それで処罰をされます。で、道路交通法で処罰をされた上に、そこで、起こしたこの交通犯罪について量刑を重くするということになると、無免許という一つの事実が二つ処罰されることにならないか、道路交通法での処罰と刑法での処罰、二つ同じことが二回処罰されることにならないのか。正確に言うと、道路交通法の方は処罰、それから刑法の交通犯罪については量刑を重くするという対応で、やっぱり一つのことが2回刑事法上適用上問題にされるというのはおかしいのではないかという 疑問もあります。まあ、異論は法制審議会の中でも出てくるのではなかろうかという観測もされていますけれども、私はやはりこの基本的な問題ですけれど、処罰を重くすることによって交通安全を実現しようという考え方の基本のところに大きな歪みがあるということと、でそのことで物事を決めようとするために刑事法上の理論の点でもさまざまな無理、矛盾、不合理を中にはらんでしまう、そういう議論になっていると思うんですね。危険運転致傷罪というのはもともとそういう性格を持っていましたから、そこにまた新しく重罰ということを狙いとする無理を伴う法改正を盛り込むことによって、刑事法の処罰の大きな体系が混乱、大きな混乱を引き起こすことになるというふうに私は思います。法律家としての疑問ですけれども、皆さん方は交通安全を実現したいというそういうお気持ちからすると、処罰もやむを得ないではないかというふうにお考えの方もいらっしゃるとは思いますけれども、しかし法というのは非常に原理原則を大事にして、またその矛盾もないようにして作っていかなければいけないという、そういう性格性質を根本に持っているものですから、私たちとしては無視はできないという思いがとても強くあります。今日はここまでにしましょう。